始まりました滋賀15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。チャックノリスです。今回はヘッドマーキングとディペンデントマーキングというのを、テーマにお話ししていこうと思います。主要部表示型、依存部表示型とかね、多分日本語で言われるんではないかと思いますし、まあ、過去にもこのテーマについてはね、エピソードで取り上げたことがあるはずです。このヘッドマーキングとディペンデントマーキングが、まあ、問題となる現象は言語のいろんな側面であるんですが、まあ、今回はその中でも核と一致についてまずは取り上げようと思います。で、この核と一致についても確か過去のエピソードに取り上げたことが、まあ、あるかなと思います。そもそもこのヘッドマーキングとディペンデントマーキングっていうのはどういうことかというと、まあ言語のタイプ分けみたいなね、ことで、まあ、ヘッドマーキング的な言語と、まあ、ディペンデントマーキング的な言語とあるとかね、まあ、一つの言語の中でもある側面はヘッドマーキング的だし、また別の側面はディペンデントマーキング的だと言われることもあります。まあ、言語において、まあ、ある標識がヘッドの方にマークされるか、主要部の方にマークされるか、ディペンデント、依存部、従属部の方にマークされるかっていうような話なんですが、何が主要部で何が依存部なのかっていうのも結構、まあ、難しいっちゃ難しいんですよね。で、今回核と一致の話をね、するのに、例えば私が喋ったといった場合、まあ、この文で、主要部と依存部っていうのを考えると、喋ったっていう、まあ、述語、まあ、ここでは動詞ですけど、まあ、述語ないし動詞が主要部です。で、私がっていうのが、まあ、これが、まあ、依存部ということになります。で、日本語は、まあ、こういう点から、文あるいは説の中で、主語や目的語をどうやって表すかという、まあ、そういった観点から見ると、ディペンデントマーキングな言語と考えられます。まあ、本当にそうなのかっていうのは、過去のエピソードでちょっと掘り下げてるんじゃないかなと思うんですが、私が喋ったみたいな文の中で、まあ、ここでは目的語はないので、主語に絞ってお話しすると、主語をどうやって表すかっていうのは、まあ、二通りやり方が考えられます。一つは、私が喋ったっていう、まさに日本語みたいな言語の場合だと、私という名詞に、がという標識がついてるんですね。つまり、ディペンデントな方、名詞の方に、がというのがついてる、ディペンデントマーキングということです。もう一つのやり方は、ディペンデントの方じゃなくて、ヘッドの方に、まあ、標識をつけるっていうやり方もあるんですね。まあ、これがいわゆる主語と、動詞が一致するとか、あるいは動詞が主語の数や認証と一致するとか言われる、現象です。まあ、英語だとアグリーメントと、言われるものです。まあ、英語の場合はあんまりないですけど、まあ、英語だと、例えば三単元の S、I speak に対して、he あるいは she speaks となった場合、この、まあ、S ですね。S っていうのは、主語が三人称単数であるっていうことを表しています。つまり、ヘッドの方で主語を表しています。まあ、それ以外にも現在という情報も表しているわけですが、まあ、こういうのはヘッドマーキング的ということができます。まあ、英語だと、他に B 動詞とかね、一人称単数だったら am とかね、なんかそういうふうに動詞の形が主語によって変わるので、動詞の方、つまりヘッドの方で主語を表しているヘッドマーキングということができます。まあ、英語はかなり部分的ですが、まあ、例えばラテン語とかね、まあ、そういった言語だと主語によって、まあ、普通の動詞 B 動詞以外でも、まあ、あるいは 現在過去とかね、いろんな実勢で主語によって動詞が形を変えますので、まあかなりヘッドマーキング的ということができるんですね。で、言語によっては主語だけではなくって目的語あるいは間接目的語によって形を変える、まあそんなヘッドマーキングな言語もあります。
シガ十五のツボ。
さて、今言ったラテン語の話ですが、まあ、ラテン語は、まあ、ヘッドマーキング的でもありますが、ディペンデントマーキング的でもあります。というのが、主語によって動詞の形が変わるだけではなくって、主語は主語で、つまり名詞は名詞で、格変化というものがあります。主語の時の形、目的語の時の形、間接目的語の時の形っていうふうに、まあ依存部の方もそっちはそっちで標識があるので、まあダブルマーキングというかね、二重表示型の言語ということができます。ヘッドにもディペンデントにも、まあ、マークしてるということですが、逆にヘッドにもディペンデントにも何にも主語や目的語の情報がないという言語もあります。まあそういうのは孤立型言語と言われて、まあベトナム語とかね、中国語とか、まあタイ語とかね、まあそういった言語が、まあ孤立型言語と言われて、そういった言語は名詞の方でも動詞の方でも主語を表す手段っていうのを持っていません。そういった言語では語順というのが非常に重要な役割を持っていて、まあ大抵 SVO 語順になるんですよね。主語、動詞、目的語。語順がその主語や目的語を表すという言語で、まあそういった言語は、まあヘッドマーキングともディペンデントマーキングとも言えないですかね。で、このヘッドマーキング、ディペンデントマーキングの話は、この主語や目的語をどうやって表すかっていう以外でも、まあ問題になって、例えば所有構造で、ヘッドマーキングかディペンデントマーキングかが分けられます。で、日本語はやっぱりディペンデントマーキングで、まあ所有構造っていうと私の本みたいなものですけど、これは所有者の私の方にのというのがついています。まあ、この所有構造では、まあ、所有者の方がディペンデントで、所有物の方がヘッドと考えられるんですね。で、こののみたいなものはよく属格と言われます。まあ、いずれにせよ、日本語は所有構造でもディペンデントマーキングです。では、所有構造でヘッドマーキングの言語ってどういうことかというと、所有物の方に私のみたいなのがつくんですね。まあ、これはなかなか、もしかしたらね、馴染みの言語にはないものかもしれません。まあ、イメージすると、太郎の本っていうところを、太郎、本ヒズみたいな言い方になるんですね。このヒズみたいなのがヘッドの本というのにくっついて太郎本ヒズで、これで太郎の本みたいになると、こういうふうに所有構造においても、まあディペンデントマーキングの言語とヘッドマーキングの言語があるわけですが、まあそのどちらでもないようなものもあって、例えばタガログ語ではリンカーと言われるものがあります。で、このリンカーっていうのは、まあどっちについてもいいんですよね。所有者についても所有物についても、まあどっちでもいいよみたいなもので、あるいはペルシャ語のエザーフェと言われるものも、まあ所有者名詞と所有物名詞の間に出てくるんですけど、まあこれがどっちにくっついてるかっていうのは結構議論されてるようです。ので、まあ一概にディペンデントマーキング、ヘッドマーキングとは言えないらしいんですね。こういうふうに、まあ、言語の中で、その表すべきものが依存部に現れるのか、それとも主要部に現れるのかっていうのは、まあ、言語によっても異なるし、一つの言語の中でもいろいろだよと、まあ、そういったお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は、シガ15でした。
またねー。